解体者の夜ヘルス
平井司、俺の嫁、三平三平です。
セーマンは俺の嫁、土井中です。
サーチ会でヤシの組、三浦朝さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということで今週も始まりました二次元解体者の夜ヘルスですけれども、じゃあ今週も、今期アニメの話からしていきましょう。
はい、
はい、じゃあ今回は、松崎さん、三平三平、土井中さんの順ですね。
はい、
はい、
じゃあ私です。
はい、どうでしょう。
悪玉ドライブのお話なんですけれども、
ほうほう、
はいはい、
あのね、ちょっとね、ちょっと面白すぎて、
うん、
あの、
ね、面白すぎて
喋ることがなんかちょっととっちらかっちゃいそうなんで、あれもいいこれもいいみたいな。
あ、うん、そうっすよね、うん、結構キャラの魅力とか
も散りばめられてるし、もありますしね、
うん、そう、うん、まあまずちょっと3つにちょっと絞って喋ると、
はい、
まず1つ目は、まあ、展開の面白さが面白いですね。その最初はその悪玉と呼ばれる、そう、まあ、指名手配班みたいなのが集まって一つの、うん、指令というか、あの、
うん、
や物事をまあやり遂げる一つの目標に向かって、
ギャラ報酬がある仕事を請け負ったみたいな形なのかな、
ね、
なんか、
うん、
だから悪人同士が力を合わせて一つの物事、ミッションをこなしていくっていう話だったんですけど、
はいはい、うん、
それが、5話6話ぐらいから、
うん、
ちょっと様子が変わってきて、
うん、
はい、要はそのミッションを達成したと思ったら、その悪玉の一人が、うん、その死にまして、
うん、
はい、
死んで、しかもその悪玉の一人が裏切って、
うん、
で、一人はいなくなってっていう、まあ、それぞれバラバラになった上で、なおかつ、うん、ちょっと敵対し合うところにもいたりして、
うん、
だから今までその一緒になんかミッションをやってた仲間がもう今度はもう敵みたいな、
うんうんうん、
なんかバトルロワイヤルみたいな感じにもちょっとしてきて、
うん、
この展開のすごいなっていう、なんか目離せねえなっていうのが、
なんかテンポいい感じですもんね、あれもね、
う
ん、
テンポいいですね、ポンポンポンポン、
うん、だから今グループが2派くらいに分かれてんのかな、そのざっくり言うと、
まあ、ざっくりですね。
あ、そうだ、うん、俺いやちょっと溜まってんですよね。
そうだって今あの改めてサイト見たんだけど、
うん、
キャラデザも変わってるキャラいたりするしますね。キャラデザっていうか、
あ、
髪型というか、はいはい、
一般人が、
うん、
髪バッサリ切ったんですよ。まあ、覚悟の表れっていうのもあるんですけど、とか、最初はいなかったキャラが、そのイラストでが出てきたりとかもしてるんで、
うんうん、
確かね、もともとね、依頼を、依頼してたの黒猫、
あ、そっか、
はいはいはいはいはい、はい、
のところが、兄弟に変わってるんで、またこの兄弟もね、多分妹は多分土井さん好きなタイプなんですけど、
あれ可愛いですよね。
なんとかなのっていうね、
うん、
めちゃめちゃ可愛い、
あのちょっと感情のない感じもね、なんかいいですし、
うん、クソっていう人なのみたいな、あの運び屋さんをクソっていう人なのみたいな言うところとかね、
うん、
ついちょっと面白いんですけど、
うん、
まあそれが
本当だ、一般人こうなってんの今
ね、
目が離せないなっていうのがあり、
うん、
あと二つ目に、これ僕ね途中でようやく気づいたんですけど、うん、毎回サブタイトルがね、あの映画のタイトルになってるんですよ、うん、
あ、はいはいはい、ブラックレインとかもありましたよね。
そう、
なん
か僕ブラックレインで気づいたんですけど。
じゃあ一緒かもしれない。
1話がセブン、
うん、
でセブンも、うん、アルファベットで SEVEN で V があの数字の7になってる、
うんうんうんうん、
とか、まあ、第3話はもうそれこそミッションインポッシブルっていうタイトルだね。で、4話はスピードとか、
うん、
で、僕もブラックレインでようやく、あれ、ブラックレインってもしかしてと思って、調べたらどうやら、その映画が元になってるっぽいサブタイトル。
そうだね。だって6話なんかブラザーだもんね。これ、たけしさんの、北の映画のブラザーだし。
多分そうなんじゃないですかね。うん、で、だからその、で、それが、で、そのサブタイトルに毎回、なんか準じた演出みたいなのもどうやらあるらしくて。
お
だから僕、映画、ね、そんな全然詳しくないので分かんないんですけど、だからもしかしたらブラックレインを見たことある人なら、この第8話のブラックレインに出てきた演出はこういうところみたい な、ブラザーを見たことある人ならそういうみたいなのがあるのかもしれない。
もう一回見直してみようかな。なんか、
確かに。
うん。なるほどね。
っていうのが、多分映画好きな人が、
そうか、は
い
はい。ブラザーなんかは、あれだよね。要は、あの、チンピラってキャラと、あれは誰だっけ？喧嘩屋か。
喧嘩屋。
が、まあ、ちょっと喧嘩屋がある展開になって、結構チンピラがそれに対してみたいんだから、確か6話ってそんな話だと思うから、ちょっとブラザーといえばブラザーな感じもしますね。
っていうのを、ちょっと、あの、映画好きな人はちょっと注目ポイントかなっていうのと、
うん、
で3つ目は、まあ、それそのままちょっとなぞるんですけれども、
うん、
9話の「シャイニング」って回がものすごくて、
うん、あまだ見てないかもな、うん、
俺もまだだな、6までだな、見た
あ9話の「そのシャイニング」っていうのは、まあ、僕も名前は聞いたことあったんですけど、いわゆるホラー映画、
まあ、そうですね、あのスティーブ・キング
の
ジャック・ニコルソンで、はい
はい、に、まあ、演じたに準じた演出になってまして、
うん、
ざっくり言うと、
うん、
一般人、まあ、詐欺師ですね、詐欺師ちゃんが、うん、あの殺し屋いたじゃないですか、
うん、
あの詐欺師ってすごい追っかけ回してくる、その詐欺、殺人鬼が詐欺師を、
うんうん、
あの殺すために追いかけ回すって話なんですよ。
ああ、じゃあまさにシャイニングじゃないですか。
うん、だからその詐欺師がもうトイレの個室にこもってるところを、
うん、
殺人鬼がこの、うん、木の扉をこうガンガンガンって
出てこな
って、はいはいはいはい。
片目でこうギロって見ながら、
うんうんうん。
だから気づいちゃうんだっていうところでもうめちゃシンプル怖かったですね。
は
ぁ、まあ、これが元の展開に、そのシャイニングにあるのかどうかは分かんないんですけど、
あの、あります、あります。トイレじゃない
なんかね、あ
の、
うん、
ああ。ジャケットもまさに それですかね。
あ、それですもんね。
覗いてるとこ。うん
うん、ああ、あれの要はっていう感じですかね。
うん、そうそう。あと、もっと言うと、シャイニングって割と有名なシーンで、双子が出てくるシーンもあるんですよ。
はい。
だからもしかするとそういうちょっと俺見てないからだけどパロディみたいなシーンあるかもね、双子が立ってる、うん
うん、並んで立ってるっていうやつ、
うん、
有名なシーンがあります。
並んで立ってるところはあどうだったかちょっと分かんないですけど、ただ、うんうんうん、殺人鬼が詐欺師のために、
うん、
自分で殺した死体をこう、うず高く積んで、詐欺師のために用意したケーキだよっていうシーン。
怖い怖い怖い怖い怖い。ドイツ案件だ。
失礼な。
これをね、これ作ったスタッフさんが、ほのぼのした回ですってツイートしてて、ふざけんなって思いましたけど。
悪意のある、悪意のあるツイート。
ほんわか楽しい回ですみたいなことで、ね、でもね、いやでも演出のそのグロさみたいなのもちょっと際立ちましたけど9話は。でもストーリーはほ
ん
と目離せなくて面白いですね。
あーちょっとこれはでもそういう視点でもう一回見よう、うん、
いちいちかっこいいですね。俺処刑家師匠がめっちゃかっこよかったんですよね。
あその多分その6話ですか、ね、
そうそうそうそう、喧嘩屋との対マンの時とか、
そうそうそう、でそっからの弟子もなんかすげえかっこいいんだよな、
弟子もね、今弟子がちょっと一皮むけた感じありますね。
あなるほど、
うん、
なんでちょっとぜひ悪玉ドライブは見てもらいたいですね。
なるほど、はい、了解です。じゃあ次私行かせていただいてよろしいですか。
はい、
はい、じゃあ私芸人ドライブの話をしたいんですけれども前説前説をですね、はい、で、Q は相方って回なんですけれども、これ結構ね、うん、俺的にはねちょっとこういうとこも触るんだっていうちょっと深いかなっていうような話だったんですけれども、まあ、要はメイン の, 女の子2人がお笑いコンビ、まあ、の、うん、なんだ目指すというか成り立てというか、はいはい、うん、駆け出しというかそういう感じで、はい、吹雪と真冬の常夏ってコンビと、リンとなゆたの R デコってまあコンビがいるんですけれども、うん、で、はい、常夏っていうのは、ボケが吹雪というメガネかけた青い髪の子で、うん、ツッコミが真冬っていう割と元気っ子、うん、で、はいはい、R デコはボケがなゆたっていうこうふわーっとした感じの、
おっとりしたよ、
おっとりした感じで、うん、ツッコミがリンっていう、まあ、五十嵐ひろみですね、
は
い、
五十嵐ひろみですね、
人
定の五十嵐さん
なんですけれども、はい、で、まあ、その9話なんですけれども、まあ、いろいろあって、で、まあ、ちょっとここのところその常夏ってコンビが不調だと、で、なんかこう舞台見てても、なんかボケとツッコミがなんか噛み合わなくなってるんじゃないみたいな感じになってて、はい、でちょっとお互いそれをまあ気にしてて、でなんかそれぞれがこう自分が足を引っ張ってるせいだってこう悩むわけですよ。でまあその仲良しコンビのそのツッコミ同士とボケ同士で、まあ、冬はリンに相談して吹雪はなゆたに相談するんですね、はい、ツッコミ同士ボケ同士みたいな感じで、うん、でまあちょっといろいろ相談してこのままだったらなんか解散しちゃうかもしんないみたいな感じで R デコが心配するわけですよ。
うん、うん、
でちょっとこういろいろあって、じゃあちょっと一回もしかしたらみたいなのがあって遊びでコンビシャッフルを提案するんですよ、うん、ちょっと遊びでやってみないって感じで、
あ、
うん、はあ、コンビでシャッフルしてボケとかもちょっと変えてみようみたいな。で、うん、まあ、リンと真冬っていうのが、まあ、ちょっとやってみるんですね、うん、リンはだからさっき言ったツッコミの五十嵐さんが声のツインテールで、はいはい、真冬が元気っ子ですよ。で、うん、なゆたと吹雪はちょっとその、まあ、どっちもおっとりした感じではあるんですけれども、うん、まあ、ツッコミとボケみたいな感じなんですが、結構そのリンと真冬のコンビは、そのリンが真冬に対して、結構その真冬は天然だから、そのままでボケやった方がしっくりくるんじゃないみたいな感じになるんですよ。いざ自分もやってみてそう思ったっつって。うん、で、なゆたと吹雪は、結構その吹雪っていうのは普段敬語でしとやかなんだけれども、結構そのツッコミやると毒舌的なツッコミになると。で逆にそういうのが面白いんじゃないみたいな感じで、で2人って最初どうやってボケツッコミ決めたのみたいな話だったら、やっぱ最初にあまりこう向き不向きを考えずに、割と適当にボケとツッコミの担当を決めたみたいな話になって、で、まあ、ちょっとこれが最新回なんで次の回で完全に入れ替えるかはちょっとまだわからない感じで9話は終わってるんですけれども、
はい、
結構これね、意外と一般の人ってそこ気づかないんじゃないかなと思って、ボケツッコミのっていうのは。だから、俺一番最初コンビ組んだ時実はボケだったのね。
はいはい、
うん、漫才で。で、まあそのコンビ解散して次のコンビ組んだ時に、まあ俺はツッコミをやってみたんね。でもそれも単純に見た目だったのよ。俺が一番最初やったのは、うん、見た目が相方が割と、まあシュッとしてるっていうか、割といい男だったんで、うん、
見た目ながもうややこしいですけど。
そう、それはもっと後の相方の。そう、最初のね、やつは。は
い、それより、もうだいぶ前、昔の。
そうそうそう、一番最初のが。
はい、
で、だから俺はボケになったわけよ。で、はい、次組んだ時は、もう相方が完全にボケのビジュアルだったから、うん、俺ツッコミやるわってなったんだけど、うん、でも、実際その二つ目のコンビの方がしっくりきたわけ。その、俺ツッコミの方が向いてるかもって思ったから、
うんうんうん、
だから結構コンビでもそういうのって実はあったりするじゃないですか、その今売れてるコンビとかでも、
うんうん、
だから結構こういう、ね、そうそうそうそう、
オードリーさんなんてめちゃめちゃ変えてますしね、
うん、だって今考えると春日の方がツッコミってやっぱ信じられないじゃない、その、うん、見てない人から言うと、
ナイスミドルみたいね、
そうそう、だから結構これってなんか簡単なようで意外と深いエピソードだなと思ってね、で結構昔も思い出して、はあ、なるほどって思ったりもしたんですよ。 で、うんうん、僕のまあ結論としてなんですけれども、うん、やっぱりね、こんなピュアな子たちにお笑いやらせちゃダメって思いましたね。
ああ、でもそうですよ。
うん。お笑い界のドロドロを知らない。ドロドロを知らない。あんないい子たちがね、やっていける世界じゃないんだから。
うん。
もうピュアすぎる。
もう、あの後傷つくしかないですよ、あの子たち。
そう。傷ついた挙句、傷ついた挙句こういうような集団になっちゃうんですよ。
ねえ。
いやーだからね結構ね吹雪なんか結構タイプなんですよ。
あ女性のタイプの話ですね。
そう、はい、逆にお笑いの世界に染まらせたくないっていうねちょっと気持ちが芽生えてしまいますね。こんだけピュアなとこ見せられたら。
いやいいんじゃないですか。三平さんも女芸人に手出していいんですよ。
手出すってどういう意味でどういう意味で
だから吹雪に手出そうとしても全然いいんですよって。
そうだから相方ってこと、それとももう男女のってこと、う
ん、男女の。
そんなさ、そんな裏でそういう話聞いたりするとさ、うん、ドロドロした世界じゃないそういうのって。
その辺は俺何とも言えないですけどね。
女芸人と結婚
した。本当だ、ここにいた。さあ捕まえた。でもね結構ねやっぱ前説見てるとねキャラやっぱ可愛い子多いんすよ。
可愛いですね、うん、みんなね、
うん、結構ねその、ナユタっていうアールデコのボケの方の、うん、お笑いちょっと関係なく年の離れたお姉さんがいるんですよ、
うん、
で今は旅館のおかみをやってるんですけれども、それが結構実は過去に元ヤンだったりっていうのがあって、でもすっげえ今そのおしとやかなおかみみたいな感じになってて結構僕ファンですね。はじめさんっていう人なんですけど、だからちょっとその辺はねいろいろ見逃せないなってとこですね。ただあの子たちを一刻も早くお笑いの世界から救い上げないと。もうダメです、
まあ、全員ね、
こんな世界に、うん、もうこんなヤクザな世界いっちゃダメですから。
いや本当ですよ。
はい、そんな感じで僕はちょっと今回
どんどん、
はい、
どんどん嫌なやつになってくるんですよ、うん、こいつら。
いやだから、ね、
このまま
い
くと
染まるんですよ。お笑い界ってそういうとこなんですよ。
うん、
あんなね友達のために何とかしてあげる業界じゃないんですよ。
そうそう
そうそう、常に裏では足の引っ張り合い、うん、悪口の言い合い、もうドロドロですわ。うん、ダメ、お笑い禁止。はい、ということで、ちょっと前説でしたね今回は。
はい、スンドラだけはもう幸せな年な。
妹さんの
コビ。妹
のコビ。
あんなのはね、染まっちゃダメ。
うん、
もうすぐやめて終われ。
うん。やめた方がいい。
やめて。教えてあげる人がいないのかっていうね。
うん、まあ、俺マジで裏では人の悪口しか言ってないですからね。
ほんと、そうそう。いやもうみんなそうよ。
悪口、妬み。
そうそうそうそう。
うん。ゴシップ。
ゴシップ。
それなんか場合によっては表でも言ってんもん、もう。
ああ。
逆に裏表なしで行こうと思ってね。ほら、こうなるんだよ、あの子たちも。ね、
そうです、はい。
前説でした。
前説はね、前説は語るのが難しい。
難しい。さあ、ということで、ドイッチューさん。
はい、うん、じゃあ、私は、ちょっともう、無難に。
はい、
魔女のカミナリの話を。
無難に。
無難に。もう、みんな。
まるで俺が触れちゃいけないものに手を出したみたいなこと。
今期みんな大好きな魔女のカミナリですよ、うん、もう。10話。
はい。
お話なんですけども、過去回ですね。
あ、うん、あ、そうなんだ。
まだ見てないな。
あ、うん。過去回は過去回なんですけれども、
うん。
これが、シーラさんとフラン先生の過去回っていうやつなんですよ。
最
高。なるほど。
これがね、
あの二人の、はいはい。
あの二人は実はその物語のあのニケ、
はい、
ニケですの弟子なんですよ、もともと。
ほう。
はい。で、まあ、そのまあ、はい、フラン先生とシーラがまあ再会して、じゃあ、二人でどっか旅行に行こうみたいなとこから始まるんですけど、それで、まさかあんたとこんな旅行に出かけることになるなんてね、私もそうは思いませんでしたよ、みたいなのから始まって、その二人の出会いから始まるんですけど、
うん。
その、まあ、ほんと最初、その、まあ、フラン先生ともともと、あそこの弟子っていうのは、割と前からやってたじゃないですか。
はいはいはい。
で、その時に、その、フラン先生のとこに、次、 妹弟子ができましたっていうので、シーダが現れて。
うんうん、
でもあのままですよ、結構普通にタバコ吸ってあの本気の乗り方でみたいな感じで、うんうん、あのままなんですけども、でも二人ともすごい馬が合わない、最初はずっと、
うんうんうん、
こんな粗暴なやつみたいなフランス先生も言うし、うん、こんな堅物なやつ何なんですかみたいな感じでずっといがみ合ってるんですけど、でその師匠があの二人に、うん、あのいろんなことを教えるんですけど、教え方もなんかちょっと変なんですよ、やっぱ、うん、あの、うん、今日は炎の呪文を覚えたいですってフランス先生が言ったら、シーラが、いや、私は氷が覚えたいですって言って、わ、うん、かりました、うん。じゃあ、間を取って今日は休憩ですみたいな感じの教え方するんですよ。
間を取って休憩なんだ。
なんか飛び道具の話を、飛び道具の修行をつけてくださいってフランス先生が言って、なんか肉弾戦がいいですって言ったら、わかりました。じゃあ、間を取ってナイフの話をしますって。ナイフはこうやってなんか太ももからさって出してセクシーに出しますみたいな教え方とかしてるとか
実践的なことじゃない
なんかね変な教え方ばっかりじゃない、うん、でまあなんかそのでもうお互いがお互いをもうこいつ破門させてやるみたいな、もう私こそが弟子だみたいな、
まあ、足の引っ張り合いじゃないですか、
はい、そうずっといがみ合ってるんですけど、でなんかその一個なんかすごい悪い集団がいて、そいつらをどうにか捕まえなさいって、二、うん、人でどうにかして捕まえなさいっていうので、で、お互いも足引っ張り回し、お互い引っ張り合って、うん、結局二人とも捕まっちゃうっていう、うん、悪い集団に捕まっちゃって、で、まあ捕まるんですけど、それも実はお互い、まあ単独で動いてるんですけど、お互いちょっとそれも作戦みたいな。ちょっとまあ、うんうん、捕まったふりしてやり返してやろうみたいな。
ああ、なるほど。
はいはいはい。はいはい、
で、お互い後ろ手に縛られて座らされてるんですけど、そこでなんかようやくちょっとお互い二人で手を取り合って、お互いの縄をほどいて、その壊滅させるみたいな感じなんですけど、そこでちょっとだけ、そのナイフをセクシーに出すシーンとかやってるんですけど。
学んだこと。
はい、で、まあそこでもうバッてこう、お互いがそいつらを全滅させて、で、うん、なんか、で、フランス先生がなんでシーラに、その、どうしてあなたは弟子になったんですかって言ったら、なんか割とシーラはもともとなんかその魔法の才能はあったんですけど、それを使ってなんか盗っ人みたいなことをずっとしてた。
う
ん、で、そこでその師匠に間違って手を出してしまってから縛り上げられて、うん、もう改心するために弟子になるみたいな感じになったって言って、うんうん、だからその自分のために何かができればそれでよかったみたいな。で、フランはフランで、うん、なんであんたは魔法使いになろうと思ったのって言ったら、なんか私の地元には誰も魔女がいなかったから、うん、なれば無双できるかなと思ってみたいな感じで、割とお互い自分のことためだけみたいな感じでお互い魔法使いを目指したみたいな感じだったんですけど、うん、でまあそこで、でもお互いいがみ合いながらも、まあそうやって切磋琢磨していって、ようやくその、うん、免許改伝じゃないですけど、魔法を使い、魔女になっていいですよみたいな、はいはい、あの、うん、イレイナみたいな感じで、その師匠からブローチを送られる時が来るんですけど、
うん、
で、その、ミケから、はい、じゃああなたたちは今日から魔女ですってブローチを渡された瞬間に、名前をどうしましょうかっていうので、うん、で、普段は髪の色が黒いから、星屑の魔女です。
うん、
で、
うん、
シーラは、髪の毛が輝いてて綺麗やから、夜闇でしたっけ？
夜闇、そうですね、夜の闇。
夜闇。あなたは夜闇の魔女です。
はい。
なんでですかって。私の方が髪黒いし、夜闇じゃないんですかって。私は輝いてるから星屑は私じゃないんですか、うん、みたいな感じで言うんですけど、うんうん、それってなんか、お互い一緒に二人で一つとかそういうことですかみたいな感じを言うんですけど、
うん、
だからこういう風につけたんですか、私たちが弟子で2人で1つって意味ですかって言ったら、うん、師匠がいいえかっこいいからですって言ったんですけどでも多分それがあるから
、うん、
イレイナは灰色の魔女っていうのは髪型だけで髪の色だけで決めてんなやっていう、
あ
そこも受け継がれてるんやっていうのが、
なるほどね、
分かる話、ね、
意外と師匠の教えというか、
そうそうそう、
師匠に言われたことをそのまま弟子に持って、はい、まあ、なるほどね、
ほうほうほうほうほう、結構ね、そ若い頃のフラン先生がめっちゃなんかちょっとね、いいんですよ、可愛くて、あれはだから松崎さんに似てほしいですね、
若い頃ね、
へー、
まあ、まあそんな変わりはしないんですけど、見た目とか変わんないですけど。
でもちょっと若い感じがある。なんかやっぱ見てますけど、写真を。
師匠の時先生ってちょっとやっぱ落ち着いてて余裕のある感じですけど、
はいはいはいはい、
ちょっとやっぱりやんちゃっぽい感じが多少残ってるというかね。
はいはいはい。
それがね、なんかすごいいい回だなと思って、この受け継がれてる感じっていうのが、
うん、
すごいいい回でしたね。
これも A パート、B パート続きものみたいな
感じですか？あ、続きでしたね。もう一個前のまま使っての。はい、まあ、その一個前の話はね、なんか、魔法使いは人殺したりとかしてました
けど。まあ、公務ね。公務来ますから。
はい。結構グロい殺し方してました、
ね。もうどの世界も殺伐としてるわけですよ。
人殺した話は僕がしといたんで。
僕はお笑い界のドロドロの話をしたんで。その間取って魔女の旅旅じゃないですか。
そうですね。いや、魔女、10話は本当、めっちゃいい回でしたね。はい、
うん。
過去回ってやっぱいいですね。
なるほど。
はい。
はい。了解です。じゃあ、はい、今期アニメの話はこんな感じなんですが、はい、B パートはですね、またちょっと、はい、時期も時期なんでということでですね、はい、もう気を抜くと、またすぐに新しいアニメがやってくるということで、はい、来年ですね、2021冬アニメ、これの期待作をですね、はい、3人で語っていきたいと思いますので、B パートもよろしくお願いいたします。
お願いします。
2021冬アニメ期待作を語ろう。
よ
ーい。はい、ということでですね、まあクールの終わりが近づくと毎回やってるコーナーであります、はい、まあ、時期クールの、アニメの期待作を語ろうみたいな感じで、話していくコーナーですね。
はい、
はい、じゃあ、また松崎さんからスタートしましょうか。
はい、松崎さんからスタートします。
はい、
これまあ来期の一応全体の話すると続きものめっちゃ多い
ですね。めちゃめちゃ多いっすよね。
そうね。
うん。
生き物は、生き物、三期物は。
ねえ、
うん。結構そればっかみたいな感じありますよね。
そうね。
ツークールのとか。
うんうんうん。
あと、第8期とかね。ありますけども
闇芝居で
しょ。確実に闇芝居でしょ。いや、だから闇芝居まだ8なんだって。
そうそうそう。
お前20ぐらい行ってんのかと思ってたよ。
定休も8、7くらいまで行ったんだっけ、定休は。定
休も。
そうだよね。いや、ちょっとまた定休もやり始めてほしいな。闇芝居に、ま、
闇芝居、ね、
闇芝居と競ってほしいな、なんか。
闇芝居なんかもずっとやってるイメージだから。
あ、再放送とかもあったのかな。
そうそうそうそう。
気抜くと再放送もしてるからね。なんか。まあ、そんな中でどうでしょう。
そんな中で、僕、まあ、ちょっと原作というか、まあ、知ってる中で、クモですが何かっていう。
あ、はいはいはいはいはい。
これね、これね、原作小説なんですよ。
うんうんうん。
原作小説で、コミカライズしたのを僕ちょっと読んだことがあるんですけど。うん、
結構小説もだいぶ出てるよね、これ。
出てます
ね。結構前からありますよ、
うん、これも、ね。なんか見かけて結構気にはなってたけど。うん、
あります。だってそのコミカライズのコミック、ですら今8巻出てるんで。
あ、そうなんだ、
うん、すごいや。ああ、
で、まあ、コミカライズの絵を担当されてるのがかかし朝弘さんっていう、昔エロ漫画とかも結構描かれてた方なんですけど、
うん、
で、そんな美少女を描く人がコミカライズをしてるとは思えないぐらい人間が出てこないんですよ。
なるほど。
だってヒロインが雲だもんね、雲の街ですか。
まあそうですよね。
うん、
そう、主人公の女子高生が死んでしまって転生したら、その魔物とかがいっぱい出てくる洞窟の雲だったっていう。
うん、
だからね、俺ね、他のキャストさんとかの名前もあるんですけど、うん、どこで出てくんのかなっていう。
うんうん、
おー、なるほど。
マジでね、多分人間ってほぼ出てこないんですよ。
あ、そうなの。俺、なんか公式サイト見て、PV とかも見たけど、うん、あれ、人間的なキャラ何人かいたけど。
いました？
クモですが何かだよね。
そうです。え、じゃあ何かちょっと違うのかな？どうなんだろう。
まあ、ちょっと変えてんのかな、うん、
変えてるかもしれないですね。
もしかするとね、うん、
じゃあ原作はもうそんなに出ないの、そんなに出ないの
僕が知ってる限りは、うん、マジでそのなんか毒持ったカエルとか、
ほうほうほうほう、生物対クモなんだよ。
そうですとか、うん、ドラゴンとか、
はいはいはい、
わ本当だ、めっちゃ人間いる、ね、どういうこと、いるでしょ。
あれ設定って一緒なのかな。なんか俺設定読んだのね、はい、そしたら、まあ、ある、まあ、出来事があって、なんかその、うん、一クラスなのかな、生徒と教師25人が全員死亡すると、
う
ん、で全員前世の記憶を持ったまま異世界に転生して、ほとんどのものは人間に転生するが、その主人公の子だけ、まあ、人間でも魔族でもなく、まあ、雲に、あ、人間じゃないのに転生してしまったものも数人いたっていうような、なんか設定になってたね。
いや僕もコミック読んだのが途中までなんで、もしかしたらその後そういう展開になるみたいなのもあるのかもしれない。
なるほどなるほど、はいはいはいはい、
ちょっとその前世の話とかでそういうのをちょっと匂わせるような話もね、うん、なくはなかったんですけど、ただいかんせん僕の読んでる限り、あの雲がドラゴンに立ち向かうみたいな話しかなかったんで
これでも雲、そうそうそう、雲めちゃめちゃ見た目可愛いな、顔が
ね、
そう、可愛いですよね
目可愛いよね。
ね。
うん。
だからちょっと応援したくなる。
うん。
外中ですけど。
うん。
でもすんごいポジティブなんでしょ、この雲が。この子が。
なんかそんな、なんかね、あらすじみたいなの書いてましたよね。
だからなんか、割とオタク側の、前世は確か人間だったんだけど、まあ、うん、雲に転生しちゃったけど、まあ、まあ、しょうがねえか、ぐらいの。
その境地にたどり着けるかな俺、雲に転生したら、ね、
だって水飲もうとして水面に映った自分が雲なんですよ
それでまあえっか頑張ろうってな
る、ね、頑
張ろうってなる、善逸の逆だね雲になるっつって
そうだ
泣きわめいてたけど、
そうだそうだ、
鬼滅の刃では
そうだそうだ
なんかちょっとどうなるのか、ちょっと、うん、多分バトルシーンとかもあるんで、動きでどうなるかっていうのがちょっと楽しみですね。
なるほどね、
はい、
どういうアニメになるのか楽しみだし、
はい、です。じゃあちょっとまあポンポン行ってきましょうか、はいはい、はい、私ですね、天地創造デザイン部っていうのをちょっと、設定読んだら面白いなと思って、まあ、原作はだから漫画なのかな？はい、
うん。
で、なんかね、まあ、神様が、全知全能の神が、はい、その、光、水、大地を作って、で、今度はそこに住まう生き物たちを、作ろうと思った、はい、けど、面倒になったってとこから始まるらしいのね。で、その生き物、動物とかを作る、想像するっていうのを、下請けに出したと。神様が。で、そのクライアントである神様から、その生き物の想像の、依頼を受けて、下請けになった、その天使のデザイン会社の天地創造者っていうとこの、多分その動物を作るにあたってのドタバタを描くような感じだと思うんですよ。だからその神様からちょっと無茶ぶりみたいなのがあって、うん、で、うん、こうデザインするんだけどみたいな、で結果こういうのができたけれども、例えば多分この動物はまあ架空のそのいきさつというか、こういうのがあってこういうのがあってこういうのがあって、
なるほどな、
こういうような動物になったんだよみたいなのを、多分こう面白おかしくやる作品なのかなってことで、ちょっとね、本当あらすじとか PV 見た感じすげえ面白そうでね。ドイツさんなんかもちょっと好きなような気しますね、そうですね、これは、
うん、普通に公式ホームページでコアラがちゃんと親指2本になってますね。
あ、結構ね、 PV 見るとね、多分その1話くらいなのかな、はい、その多分コアラを作るにあたっての、
はい、
がこうダイジェストでパンパンパンパンってこう流れるんですけれども、はいはい、結果コアラになるみたいな、うん、 結構面白そうですよ、なんか。
これ面白そう、確かに。
うん。それこそなんか悪ノリで子供の頃うんこ食わそうぜみたいな形になるんじゃないですか。
あ、なるほどね。
そしたら、それが通っちゃったみたいな感じになるんじゃないですか、おそらく。
逆にあれですね、逆に本当に、動物ファンの間で、本当にこの生物なんだって言われてるカモノハシはあえて入れてないんですね。
あー、だから哺乳類の性質と、で卵を産んだりとか、うん、くちばしがあったりみたいな、
あったり水かきがあって、うん、天敵もいないのにかかとに毒針があるっていう、
そうそう、毒針があるっていう、
マジでもう動物学者が標本を初めて見た時にふざけるなって言ったっていうでも確かにね、あ、これでも面白そうやな、
カモノハシとかでも出てきたら面白いけどね、そういうのがあるならば、ねう
ん、実際マジで神様がしくじったとしか思えない動物ですからね。
まあそんな感じでね、僕ちょっとこの展示創造デザイン部はちょっと楽しみだな。
面白そうです、
ね。次第です。はい。
はい、じゃあ、私、
うん、
僕ちょっとまあそんなに詳しくは調べてないんですけど、ただなんとなく面白そうやなと思ったのが、舞妓さんちのまかないさん。
ああ、はいはいはい。
なんか、E テレでやる
あれね、でもね、あの E テレでやるのは、はい、確かずれるんじゃないかな。
なんか結構後っぽいんですよ。2月とかっぽいですよね。
そうそう、なんかね、
うん、
多分先行発売じゃないや、放送みたいのが同じ NHK 内であるんじゃないかな。
秋からなんだ、これ。2021の秋なんだ。そ
うそうそう、で、多分、なんだろう、その NHK の、ネットフリじゃないけど、そういうの。そうそうそう、NHK ワールドジャパンでは2月より放送で、
はいはい。ああ、
だから、地上波的には、
来年の秋みたいな感じ。
なるほど。
じゃあやめよう。こんな話してらんないじゃん。
でも待てない。今結構あるよね。その、だって、進撃の巨人はさ、ファイナルシーズンだっけ、やり始めたけど、
はい、
要は、今期の途中みたいな扱いだもんね。
そうですね。
あ、うん、あ、じゃあ別で、
まあちょっと総集編がちょこちょこやってるけど、
うん、
まあちなみに舞妓さんちのまかないさんはサンデーで連載
してて、あ、そうなんだ、うん、なるほど。
あと僕の後輩の黒ヤギっていう女コンビの岡本ってやつが大好きです、この漫画。
あ、へえ。じゃあクソ腐女子じゃん。
いや、それじゃ
ない。そうじゃない。
だからでもね、雰囲気とかすごい綺麗で。
ねえ、なんかね、面白そうでは
ありました。面白そうではありました。は
い、なんか、主人公の子、青森出身だ。はい、あ、いや、全然、個人的なことでした。
ちょっと、トークがちょっと事故ってます、今。
そうですね、今。
ちょっとガチャガチャしてます。
はい。じゃあ、ドンジョーさん、次の行きます？はいはい。
いいですか？
はい。
ね、こちら、ワンダーエッグプライオリティ。
はいはい、俺、それ注目してました。
これが、いや、だから、原案脚本が野島伸司なんですよ。だからちょっとどんな鬱なアニメ作るんだろうっていう、ね。
で、俺気になって、これ気になって調べたのよ。
はい。
で、まあ、その完全新作オリジナルテレビアニメーションって銘打ってて、はい、PV も見たんですけれども、はい、ほとんどまだストーリー的な情報出てきてないっす。うん。PV にあったのは、うん、未来を変えたいなら、今はただ選択しろ。さあ自分を信じてエッグをあれっていう言葉だけ出てきて、あとは情報は全然出てきてないです。公式サイト見てもあらすじとか全然
ね、何にもないですよね。野自身だけがもう大
丈夫。そうそうそう。
ね
だからやっぱちょっと俺の世代だと高校教師とかね、うん、人間失格とかあのイメージ強いから。
まあ、我々そのアラフォー、アラフォーぐらいの人はもう、うん、野島伸司がアニメかってなるとちょっとね、うん、やっぱ気になっちゃいますよね。
ね、まあ全部が全部じゃないけど、やっぱえぐいね、ストーリーというか、重いストーリーが多い人だから。
そうですよ、中野秀夫が自殺するのかみたいなね。
あ、そう。愛という名のもとにね。
そうそうそう。
でも、やっぱり、ね、ビジュアルイメージだけ見ると、ちょっと可愛らしい感じもあるから、逆にそのギャップ、あるんじゃないかなっていうのは。
で、ね、うん、でも登場人物の中で、誰かは絶対に不幸になりますからね、やっぱ。
まあ、なる、
まあ、それは約束されてるから、
ね。約束はされてますから、本当に。うん、どういう風なのをやんでやろうっていう。
うん。
アニメだから、こんなやってもいいだろうみたいなことやりそうだしな。 意外とそのほんまにその主人公っぽい女の子がパッと出てるだけなんですけど、
うん、
ちょっと可愛いなっていうの。
可愛い、確かに可愛い、うん、
ちょっとオッドアイじゃない、
う
ん、確か。
そう、オッドアイですね。
そうだよね、はい、
うん、
なるほど。
やっぱオッドアイとかも好きなんだよな。もう中二病のホテルもんだからな。女島真嗣なんで。
じゃあ松崎さん行きましょうか。2周目行きましょうか。
はい、これちょっとあんまりおすすめ、はい、もしかしたらちょっとできないかもしれないんですけど、あのね、はい、回復術師のやり直しっていうアニメ、
はいはいはいはい、
これがね、まあ、うん、これも原作小説、まあ、なろう小説家になろうに連載されて
たり、
でコミカライズもされてるんですけど、
はい、
原作の小説がちょっと成人向けの描写が多くて、うん、今、うん、全削除してるんですよ。まあ、後日その変えた版をアップするっていう話にはなってるらしいんですけど、
あ、今じゃあそのネット上では読めない、うんうん、
ネット上では今読め、あの小説の紙の本としては刊行はされてるんですけど、
うん、うんうん
うん、これどういうのかというと、主人公の男の子が勇者なんですけど、
うん、
すげえね、仲間からめちゃめちゃ暴力も受けるし、いじめっていう名ではちょっと表せられないぐらいな、薬とか打たれて、
そっち系なんだ、そのエロいとかじゃなくてちょっと描写がしんどい、
ちょっとしんどいのがあって、で、それをまあちょっといろいろちょっと走りますけど、やり直し、その出会う直前ぐらいに遡ることができて、うん、そっから自分の仲間になって自分にを痛めつけたやつらに復讐するっていう話
なんです。いいじゃない。
で、復讐するためにこれ、うん、すごく原作こんな言い方してないかとは思うんですけど、
うん、
ちょっと変にピー入ったらごめんなさいね、
うんう
ん、女どもをメス奴隷にするみたいな感じの話で、
あ、全然全年齢の言い方だよ、大丈夫や。
ドイツ基準おかしいな。
だからこれ、だからまあある程度アニメするにあたってマイルドにはするんだろうけど、どうやるんだろうなっていう。でまた見る人によってはちょっと、うわ、ちょっとしんどいなっていう人もいるかもしれないし、
なるほどなるほど、
だからちょっとすごく人は選ぶんでしょうけど、でもまあ、うん、こんだけアニメ化するほどで、まあ現在も連載も続いてますし、
まあまあ別にまあいいんじゃない、夕方じゃないんでしょ、どうせ深夜でしょ。
夕方6時にはやらないよ。うん、
ドイツ、ドイツ市長がじゃん、深夜だからっつってオールオッケーじゃないから、ね。あなた、異種族レビュアーズを忘れたのか。
でも誰も起きてない時間だからいいでしょ、
起きてるわ、起きてるわ。
だからちょっとね、いろいろ問題作ではちょっとある気はします。
なるほどね、
はい、そういう意味でも注目ですね。
まあちょっと注目作品ではありますな、それ聞くと、
はい、面白そう。なるほど、筋的に、
はい、じゃあ、
じゃあですね、そうですね、まあ結構ね、続きものとか、例えばのんのん日和とかゆるキャンの ね、セカンドシーズンとかは、うん、まあ絶対しゃべれるでしょうからね、あのとりあえずちょっと、はい、新作の方でいくとね、ちょっと興味あるのが裏世界ピクニックっていう、
これね、
はい、これね、なんか面白そうですよね。
まあなんかざっとあらすじを言うと、まあなんか検索してはいけないものの探検と研究、そしてお金稼ぎのために非日常へ足を踏み入れた女の子2人の危険なサバイバルみたいな感じで、うん、でなんかその廃墟体験、探検好きの、上越空雄が、まあ、裏世界を見つけると、でそこで命を落としかけた時に仁科トリコと出会い助けられると。でそのトリコにある目的のために裏世界の探索に協力してほしいと頼まれて、一緒に裏世界を調査することになるみたいな感じなんですけれども、うん、結構そのなんかこうキーワードとしてくねくねとか八尺様とか如月駅とかいわゆるネット怪談みたいな、
もうたまらないですよね、う
ん、そういうのやっぱ好きなんでですね、うん、ちょっとそういうのが題材になってて、でちょっとそのまあ異世界を旅するっていうようなので言うと、ちょっとね、あの、
う
ん、週末少女、
ああ、そうです
ね、少女週末旅行的なちょっとこうのも あったりするじゃないですか、そのイメージとしては。なのでちょっとまあこれはおそらく好きだろうなっていうことで。
ねえ、面白そうですね。
これもね、なんか主役の子がね、オッドアイなんですよ。まあ結果的にオッドアイになったみたいな感じらしいですけれども。
ああ、なるほど。
ちょっとね、この裏世界ピクニックは多分趣味に響くだろうなっていう。
ね。
趣味の金銭にはすごく触れるだろうなっていう。だから今ちょっと情報として。
当時のね、このネット怪談なんてもう、ドハマりした世代ですからね、我々。
うん、そうですね、僕らぐらいですね。
だってもう、この辺のくねくね八尺様キサラゲ駅はもうほぼレジェンドだもんね。
うん、
その階段としては。
まあ今やね、
うん。
だから創作と、なんだろうね、現実際の階段の境目がないくらいのとこにまで来ちゃってる、
うん、
あのレジェンドクラスですから。だから逆にこの他に、くねくね八尺様キサラゲ駅の他に、どんなのが出てくるかっていうのも興味あるよ ね。そのそういうの好きな人としては。う
ん、小鳥箱
じゃないです
か。小鳥箱とかね。小鳥箱
は行くだろう。パンドラとか。
パンドラとか。
あ、
あとちょっとほら、明確な名前は出てきてないけど、リゾートバイト的なさ、
ああいう得
体の
知らない。はいはいはい。
のとか。
地下の丸穴とかやってほしいな。
ああ、いいね。あと俺個人的にはあの、なんか、あの、なんかヒッチハイクのなんか、
あ
キャンピングカーで、
はいはいはい、
旅する。
キャンピングカーのやつ。はいはいはい、はい、
うん。とか、もうちょっと。まあそういうのもね、まあ、いろいろ出てきてくれると嬉しい。
いや、あの辺ってもう名作多すぎますからね。うん、あの世代って。
これちょっと井戸端会議はこういう話も しちゃうかもしれないね。
ああ、いいですね。
今の多分3人好きそうっていうのが納得したんで。
要は2ちゃん創世記ぐらいの感じですもんね。
そうですね。うん、
さあ、ということで私ちょっと裏世界ピクニックを、あの、ちょっと注目作として挙げさせていただきました。
はいはい。
さあ、ドイッチュ、
来
ますかね。
はい。うん、はい、ね、どうだっけな。ちょっと気になったぐらいな。あれどこ行った、うん、あれあったさ。あれか。
うん。
どういうもんなのかなみたいな感じなんですけど。
うん、
読み方すらもよか。弱キャラ、友崎くんでいいのかな。
あ、弱キャラだったんじゃないかな。
弱キャラ
だと思います。
うん。
多分、あの、50音順で、小隊ロックの下にあるんで。
うん、
弱キャラだと思います。
弱キャラだね。弱キャラ友崎
君。弱キャラ友崎君、うん。まあ、ゲーマーながらぼっちな高校生。人生はクソゲーだと言い切る彼が出会ったのは学園のパーフェクトヒロイン、
うん。
この人生というゲームに真剣に向き合いなさい。人生は果たしてクソゲーか神ゲーかっていう。まあ、多分ハーレムもんなんでしょうね。なんか。見た感じだと。
そうですね。女の子結構書かれてます
もん
ね。
いっぱいなんかいる感じで。うん、なんか主人公の男の子がなんか見た目がいいなっていうのが
あの目つきがね目つきがもうどんよりしてて、
うん、こういう子がなんかいいんだろうなきっとっていう、
うんうん、多分そのゲームで知り合った人と会ったら学校のうん、そのパーフェクトヒロインだったっていう感じですよね、
うんうん、
で多分で自分はそのゲームで1位だけど相手は2位で多分そこにちょっと因縁があったりするみたいな感じなのかな。
ほうほう。
なかなか、なんか、可愛い感じの子が多そうだなっていう。
うんうん。そうね。あの、女性キャラいっぱいいるな。
いっぱいいますね。
弱キャラっていう定義、ちょっと新しいですね。
確かに。うんうん、どういうふうに
見せるんだろう。ね、
うんうんうん。
要は、弱キャラ。
だ強キャラってね、いるじゃないですか。
あ、例えば
スト2でいう豪気ばっかり使うとか。
ああ、ね、はいはいはいはい、はい。
だそう、やっぱ、ハイスコアガールの大野さん的な、そいつ、はいはい、そのキャラ使うみたいな感じなんですけど。
何使うね、そういう意味もちょっとあるのかもしれないですね。
そういうのもね、なんかゲーマー的な話だったら、そういうのもあるのかなっていうのはちょっとありますよね。う
ん、ちょっと女の子、みんな可愛いじゃないの、これ。
そうなんですよ。
どうなってるのよ。
ちゃんと、あらすじなんてざっと見ただけで、ちゃんと女の子可愛いなと思って。
なるほどね。まあ、でも、そんな感じですかね。
そうですね。まあ、あとはやっぱりもう、二期もんとか、もう続編もんが多くて。
そうね。いや、二期すごいもん。だって、まあ、さっき言った、のんのんびより、ゆるキャもそうだけど、五等分の花嫁もやるし。
うん。
なんだ、だって、働く最
後ゆるキャン。あ、そうですね。二つやる。うん、
あと、まあ、ビースターズとか、ネバーランドとか、約束のネバーランド、ヤトガメちゃんもやりますよ。
そうですね、リゼロもまた。う
ん、リゼロも後半クールやるし、ワールドトリガー。うん、おそ松さんは2クールなんだね、続きなんだね。
ああ、
点数が上がるし。
なんかバレー部のやつがちょっと面白そうなんですよ。
ああ、なんかドイタミナのやつ。
はいはいはい。
うん。
はいはいはい。
2.43。
43。
うん。俺もなんか、やっぱ俺ってスポコン好きじゃないですか。
そうだっけ。
え、スポコンに有酸なシーン出てこないじゃん。
やっぱ運動部なんで。
いやいやいやいや。
で、まあ、いや、あの、野球好きですからね。
そうそうそう。憧れの運動部なんで。
はい、また、今季も、じゃあ来季もバレー語っちゃうんじゃないの？
語っちゃうんじゃないですかね。
え？
あんた、カーリングしか喋れないだろ。
カーリングは饒舌だったな。
あと僕、あの、この間、ちょっと前にも紹介したホリミアはちょっと注目ではあります。
そうそう、ホリミアはもう、
そうですよね、
あの、はい、絶対言うと思って、
はい、
あれだったけど。うん。あと個人的にちょっと今回の総領枠俺好きそうな感じ。
総領枠どれだ？
地味編、地味校を変えちゃう。
あ、びっくりした。地味編って。
純正交友。そう。
中崎達也かと思ってびっくりした。
中崎達也
ですよね。でも、もともと言うと地味ヘンドリックスだからね。
まあ、そうです
けど。
だから3つ目の地味編が出てきたわけですよ、いよいよ。
あの地味編アニメ化すんのかと思ってびっくりしましたよ。
いや、ちょっとね、これ。キャラデザとかも見てみたんですけど、あ、ちょっとありかもと思っちゃいましたね。
うんうんうん、
まあでもそんな感じね。まあ今回言わなかったやつも多分おいおい喋っていくと思います
ので、まあ何喋るのか分かんないですからね、
う
ん、
とりあえず現時点でね、現時点でのちょっと気になる作品ということだったんで、ね、
ちょっと一個だけいいですか。
はいはい。
あの幼女社長ってやつが
何ですかね、これ
アニメが公式ツイッター他、うん、みたいな感じなんですけど、
あ、そうなんだ。これ
ツイッターでアニメ流すってことなのかな。
ああ、でも、
あ、
ウェブ配信限定みたいなのの、またさらにみたいな。
ツイッター配信だけみたいなものなのかな。
ああ、あるかもよ。だって、たまにというか、そんなメジャーにはなってないけど、YouTube ドラマとかもあったからね。今もあるのかな。まあ、まあ
そうですよね。
うん、ああ、可能性としてはある。うんうん、うん。
ねえげつない声優のラインナップなんですけどね、これ。
あ、ほんと？
なんか、サブキャラっぽいような感じで、普通に、久川綾とか田村ゆかりとか、大塚ホチューとか乗ってたりとかするんですよね。メインじゃないっぽいところに。
あ、ほんとだ、久川さん。
はい。小岩井小鳥とか、福山潤とか、う
ん。あ、田村ゆかりさんもいるし。
テレビ D が福山潤ですよって。
名もなき、はい、テレビ D が。あ、でもなんか面白そう。絵柄もなんか、ね、うん。なるほど、なるほど。
終了
しました。終了の声がもうお断りしてますけれどもね。はい、ということでですね、じゃあ皆さんの、来期の期待作も教えてくださいということで、以上、はい、2021、冬アニメ期待作を語ろうでした。はい、エンディングでーす、
はい。
ということで、じゃあ、ツイッターの感想から読んでいきます。
はい。
はい、258回の漫画紹介、どれも興味が湧きましたので、読んでみたいと思います。
ありがとうございます。
ありがたいですね。はい、もうこういうの言ってくださるとね、紹介した甲斐もあるということで。
うん、
二次最適おすすめ漫画紹介、ギャルの背後に霊がいる。良いです。表情が豊かなので、言葉を発しなくても心情がよく伝わります。小動物的可愛さがグッと。今の少年チャンピオンは結構美少女漫画率が高いんで、要チェックです。
確かに。うん、
そうね。
さあ、土井さんが借りてる鬼滅、借りてる友達はニックさんかしら。大人になっても漫画の貸し借りしてるのってちょっとロマンっていう垂れ込みがありますけれども。
なるほど。ニックじゃないですね。うん、ハタさんです。
ハタね。
ハタです。
ハタさんね。なるほど、なるほど。はい、はい、はい。じゃあ漫画紹介。カレー好きのなごみさんにおすすめの漫画。今日もカレーですか、女子大生たちが都内のカレー店を紹介するカレーうんちく漫画。ラーメン大好き小泉さんのカレー版といえばわかりやすいでしょうか。
わかりやす
い。タイメイケンの回では、あの、モテギシェフも登場します。
マックスキャッホ？
うん。
出てくるのか。
タイメイケン
のカレーか。
へぇ。マックスキャッホだ。
さあ、そしておすすめ漫画紹介。小春春。うんかな、ヤングマガジン連載中のショート漫画、学ラン女子、方言、かっこ熊本弁好きの方、いかがでしょうか。学ラン女子いいね。
うん。
うん、 方言も熊本っていう、方言もいいですからね、やっぱりいろんな方言の女の子を出しましょうよ皆さん。
どういうことだ。
さあ、オカルト漫画で、裏少年サンデーの後ろの正面カムイさん、面白かったです。とんでもないやり方で除霊するのですが、僧侶枠ド級変態エグゼロスの人がおすすめされているでさせていただければと、深夜枠アニメになってほしい一冊です。
そういうのか、
そういうようなあれなんですね。
あ、なるほど。
さあ、落ちこぼれフルーツタルト9話、某番組で制作現場を取材している論文の、アツシさんと天心向井さんが出演しています。今期は前説だったり、鷹の爪団の BKB さんだったりと、吉本の芸人さんが多く出演してますね、ということですね。
なるほどね。
まあ、吉本強いですからね。
吉本さんはね。
そうそう。ぜひね、我々もね、ガヤでいいんでね、使ってもらえればね。
いや、本当にね。
絵だけね、3人並んでるところをね、ぜひぜひね。うん、
ただ意外とね、そこら辺のメンバーの吉本の人ね、吉本通してない可能性もあるんでね。
なるほど。
個人のコネだったりするんで。
まあそうでしょうね。
そういうことか。
ってことは我々にもチャンスありますよ。
なるほど。ワンチャンありますか。
あります。
じゃあもう呼びかけましょう、我々を出
せと。お願いします。
うん、絵だけでいいから出してください。はい、はい、現場に呼べとは言いませんから
迷惑はかけません。
迷惑かけません。
手間だけかけます。
そう、出てるっていうのを見てニヤニヤしたいだけなんで。
はい、
告知もいっぱいしますしね。
はい、
親にも連絡しますから、テレビ出たよさあ、二次祭アニメ実況フライングウィッチ1話、もう4年も経ってるということに軽く震えました。
あ、
いつ見ても誠の黒タイツが素晴らしいですね原作を忠実に再現するために勇気を持って、間を取っているところもいいと思います、ね、猫好きとして、うん、チトさんの動きと鳴き声も注目です、ということでですね、
本当、うん、見てほしい
ね、
うん、そうですね、フライングウィッチ素晴らしいです。もう
原作、あのマンドラゴラのところ誰でもぜひ
マンドラゴラのマンドラゴラの動きだけでも見てほしいですね、うん、
見てほしい。
あそこ以外、あそこ以外にももっといい動画ありますよ、
はい、やっぱあの尺をね体感してほしい
ですよ、まあ、確かに確かに。はい、じゃあそんな感じで、また皆さんどんどんツイートよろしくお願いいたします。
お願いします。
ツイートありがとうございます。さあ、そんな、まあ、アニメ実況ですね、ニコニコチャンネル次次元再退社の夜のアニメ実況、メンバー3人がおすすめアニメのおすすめ回を実況してます。アニメを一緒に視聴するとコメンタリー番組になります。月額550円で、動画更新は月2回なので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、はい、こちらもね、感想とかいただけると嬉しいんで、コメントとかね。はい。さあ、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前を明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画、嫁よお便りに染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そして毎度ノート投げ銭ありがとうございます、こちらは随時受付中ですので、またぜひともご支援よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで第258回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、終了です。
はい、
今調べたら地味編アニメになってますね。
あ、中崎達也さんの、あ、うん、なって OVA 深夜、
かつて TBS で放送されていたザ・プレゼンターの中でアニメ化されたことがあった、
うん、そういうことか、ギガブレイクの中でみたいなことか。
声優は、声優はスーパーエキセントリックシアターの俳優が担当したって書いてます。
ああ、なるほどね。はいはいはいはいはい、
だからもう本当に笑うセールスマンみたいな。
まあね、
ギガブレイクの、
ね、あれどアニメ化すんだ、その水風呂に入ってお湯になっていく瞬間がたまらないみたいな、ね、あれをアニメ化すんだ
15コマ漫画ね。
あでもまあこのザ・プレゼンター時代のギミアブレイクからのなんかあれらしいね、
スピンオフみたいな感じですもんね。
でも全然ザ・プレゼンターの方のウィキペディア見たらね、地味編の情報全然載ってないですね。またね、ああいう番組もあればいいのにね。なんかアニメがちょこっと入るような。
ね、いいですよね。
うん、昔の、あの、ワンダフルとかね。
あったね、ワンダフルもあったね。
マサルさんとかやってた。
はいはいはいはい、はい。
そうそうそう。マサル、とか、あとなんだ、あとギャラクシーエンジェルじゃないや。あと、ウェルカムトゥウェルカムトゥウェルカムトゥマイハート、頑張るよ、ちょっとだけ、
なんだっけ、
ただ私でもウェルカムトゥウェルカムトゥウェルカムトゥマイハート、
なんだっけあれ、
君が来てくれるの待ってるにょ待ってるにょ待ってるにょですよ。
デジコ、
あデジキャラット、デジキャラット、
あデジキャラット、そうそうそう、もう歌い切っちゃったよ、
終了だもん、
歌い切っちゃったよ。